新約聖書マタイによる福音書22章1節から14節をお分けです。イエスはまた例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしなかった。そこでまた次のように言って、別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜を放って、すっかり用意ができています。さあ、高原においでください。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し、殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。それでは由井秀子先生からお話をいただきたいと思います。タイトルは、招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。
本日の聖書テキストは、エルサレムに入場した主イエスキリストが十字架を前にして語られた例え話なのです。十字架を前にして語られたというところに、この例えのヒントがあるように思われます。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ていると言われています。似ているというのは、何々のようなものである、何々に例えることができる、あるいは何々に等しい、何々と同じであるということです。つまり天の国は王が催した王子の結婚披露宴に例えることができる、あるいは結婚披露宴のようなものだということです。例えの中の王とは父なる神様のことです。王子とは御子イエスキリストのことです。婚宴は神の国を意味いたします。招いておいた人々、すなわち招待客はイスラエルを指しています。そして最初に使わされた家来たちとは、旧約の預言者たちのことです。二度目に使わされた家来たちとは、キリスト教の伝道者たちです。町の大通りから集められた善人や悪人とは、異邦人たちを意味します。例えの登場人物が誰であるかが、このようにはっきりと特定されると、この物語は筋としてはそんなに分かりにくいものではありません。特にローマ書の連続公開で一周おきにやっていますので、立法による義を追求したイスラエルが捨てられ、信仰による義に応じた異邦人が救いに預かったということを、私たちは何回も学んでまいりました。それにもかかわらず、 この例えにはとても難解なところがいくつかあります。例えば招待客が王の家来たちを殺してしまったら、王は怒って軍隊を送り、その町まで焼き払ってしまったとか、礼服を着ていない者が外に放り出されてしまったとか、寛容な王なのにあまりにも厳しい処置がなされているのはなぜかということなどです。そのためにここは語るのに二の足を踏んでしまうところなのです。同じような真理が語られているルカによる福音書14章22節からの大宴会の例えの方を語ってしまいやすいのです。そこには厳しい裁きは語られていないからなのです。この物語を理解するにあたって、私たちは自分たちの位置をまずはっきりさせることが大事です。私たちはイスラエル人ではありませんが、招待客の、すなわち招待された客の一人であると考えてこの物語を聞くといいのです。つまり他人事として考えないで、私たちは披露宴に招待されている客の一人なのです。神から招かれているものとは他でもない私たち一人一人のことなのです。日本では普通結婚披露宴の招待状をもらったら、まず出欠の返事を出します。そして忘れないように誰々さんの結婚式とカレンダーにマークして、着ていく洋服やお祝いの準備などをいたします。その日には他の用事を入れるようなことはいたしません。出席しますと答えていながらすっぽかすような人はいないでしょう。急病や交通事故で入院するなどというようなのっぴきならないことが起こって欠席を余儀なくされない限り、必ず相手に連絡し詫びを入れ、そして欠席を余儀なくされるということはあるかもしれませんけれども、すっぽかすということは普通の人だったらしないでしょう。ましてこの例えの婚宴は王の後継ぎである王子の結婚披露宴なのです。粗相や失礼があってはならないのです。先般イギリスで行われたウィリアム王子の結婚式を思い浮かべてください。招待されるということ自体ものすごい名誉だったのではないでしょうか。王主催の婚宴は王子にふさわしい豪華絢爛な披露宴に違いありません。招待客は皆ワクワクしながら喜びに満たされて出席するものと思われていました。ところが信じられないことが起こります。準備が全部整ったので家来たちが招待客を呼びに行ったら来ようとしなかったというのです。当時の慣習によれば、こうした大切な大宴会への招待は最初に前もって客を招待して出欠の有無を確かめ、その準備がすべて整ってから召使いが招待客の家を一軒一軒回って準備ができましたのでお出かけくださいと丁寧に案内して歩いたということです。ところが誰もはいありがとうございます、すぐ伺いますとは言わずに断り始めたのです。口ではすみませんなどと言っても神にはすまないとは全く思っていないのです。自分の都合を第一にして神の招待の重要性が 本当の意味で分かっていないのです。帰ってきた家来の報告を聞いた王様はどうしたでしょう。普通だったらそれで宴会への招待は終わりです。ところがこの王はとても我慢強く寛容な方なので、怒ることなくもう一度別の家来たちを招待客の家に使わしました。食事の用意はすっかりできていますので根源においでくださいと下手に出たのに、招待客はそれを無視し、一人は畑仕事に、一人は商売に出かけ、他の人々は王から使わされたその家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまったというのです。これは自分の国の王とその権力に立てつく反逆行為以外の何者でもありません。人々のしたことはまず無視です。人々は王の家来も王の正体をも無視したのです。いじめの最たるものが無視ですが、これはいじめではなくしかとしたのです。しかととは鹿がふんとそっぽを向くことだそうですが、招待してくれた王に対してこんな失礼なことはあるでしょうか。それだけではありません。家来がわざわざ迎えに来てくれているのに、それを尻目に一人の人は畑仕事に仕事が待っていますのでと言って鍬を担いでさっさと自分の畑に出かけてしまったのです。また別の人は、すいません、お客様が待っているので、などと言って、言い訳をして、自分の金儲けのために出かけてしまいました。王の正体より、自分の仕事や、自分の計画や、自分の都合の方を優先させたのです。これは、神が人間を招いておられることを、全く無視し、この世のこと以外に関心のない現代の人々と本質は全く同じではないでしょうか。2000年前だけのことではないのです。伝道しても伝道しても人々は教会に無関心であり、神の教えなどを無視するのが当たり前となっています。誘っても、ああその日はダメ、その時間はダメ、あれがあるのこれがあるのと言って断られます。みんな教会は自分には関係ないと思っています。ですから私たちが信仰の話をすると煙たがります。何を信じいかに生きるべきかなどということより、何を食べ何を飲むかというようなグルメの話や、何を着るかというファッションのこと、あるいは体の健康のことや金儲けの話の方に関心があるのです。教会への誘いはお断りなのです。この度もチラシ配布をしていて感じるのは、郵便ポストにチラシをお断りと貼ってある家がなんと多いことでしょうか。もちろんそこには役に立たない情報やどうでもいいチラシが多くあるわけですが、教会案内もその人たちにとっては不要なチラシの同類項として見もせずに捨てられてしまうのでしょうか。この度あるマンションに配布していて、不動産関係のチラシお断りと書かれたポストが5、6件ありました。きっとその人たちは自分が住んでいるそのマンションが気に入っていて、他に移る気もないし売る気もないので、不動産関係のチラシは入れないでくださいという意味なのでしょう。そのようにこういうチラシはいりませんと 不要なチラシを特定してくれている場合は納得できるのですが、たとえ100枚に1枚でも私たちの人生を変え、永遠まで変えてしまうチラシがその中に入っているかもしれないのです。頭から一切お断りとして天国への招きまで拒否されてしまうのは悲しいことです。ある時など、これは教会案内で普通のチラシではないと思って姉妹がチラシお断りのポストにも入れておいたら、後から電話がかかってきて頭から怒鳴られたことがあります。根源に象徴されている神と人間との祝福と喜びに満ちた関係の正体は、天地創造以来、あるいはイスラエルの選び以来の歴史の目的だったのです。しかし人間の歴史は神の招きを拒否してきた歴史でもあります。そしてそれは6節にあるように、神から派遣された人々をバカにし、迫害し、殺してきた歴史でもあるのです。その結果が過激とも思われる7節の報復の言葉です。そこで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。神に逆らい続ける傲慢な人間を神は最終的には滅ぼされるということなのです。これは神の審判を意味し、具体的には紀元70年のローマによるエルサレム陥落を意図して語られていることなのです。ローマ軍は抵抗する人々を滅ぼし尽くし、町を焼き払い、この言葉は成就したのです。すなわち神はローマ軍を用いて裁きを下されたということなのです。王主催の宴会は招待客が出席を拒否したため取りやめになって、もう亡くなってしまったのでしょうか。いいえ、神の設けられた祝宴はキャンセルされるのではなく、全く別の人々が新たに招待されて祝われることになるのです。つまりそれまでは神の国などと全く関係がなかった一般人である標人たちが招かれることになるのです。これがこの例えの第二部となっています。王は懲りもせずに家来に言います。町の大通りに出て、見かけた者は誰でも根源に連れて行きなさいと。え？身分に関係なく誰でも構わず連れてきてもいいのですか？そうなのです。来たい人は誰でも来ていいとおっしゃるのです。なんと太っ腹な気前のいい王様でしょうか。11節からはこの例えの第3部に入り、クライマックスとなります。家来たちは人通りの多い大通りや道の角に立って人々を呼び集めました。路傍伝道であり大衆伝道です。おかげで広い宴会場は人々でいっぱいになりました。人がいっぱいになったと聞いた王は客を見ようと宴会場に入ってきました。するとなんとそこには礼服を着ていない者が一人混じっているではありませんか。他の人たちはなぜ礼服を着ていて、その人だけがなぜ礼服を着ていないのでしょうか。そもそも通りから集められた人たちは もともとの招待客ではありませんから、皆普段着のままやってきたはずなのに、なぜ礼服を着ているのでしょうか。私たち読者にとってはそちらの方が不思議なのです。この場合、礼服は王宮に到着してから王から与えられるものなのです。婚宴の直前に道路で招かれた客たちは急なことで、誰も礼服など用意しているものはいません。創世記に出てくるヨセフは牢獄からファラオの前に出されて、夢を解くことになった時、王の前に出るにふさわしい着物が与えられ、散髪を済ませ着物を着替えてから王の前に出たことが創世記の41章14節に書かれています。宮廷に参上するには、その場にふさわしい着物が与えられて、着替えてから王の前に出るということは昔からあった習慣だったのです。また旧約聖書を読むと、大切な客を歓待する意味で着物を送ってもてなすということが習慣的に行われていたこともわかります。この例えでは、王から付与された礼服を皆着用しているのに、一人だけそれを着てない人間がいたということなのです。それは王の好意で用意されたものなのに、着用しないということは王の顔に泥を塗るようなものです。明らかに王の意向に対する侮辱行為なのです。この礼服が何を意味するかは、多くの学者によってさまざまな意見や見解があります。ルターはこの礼服とは信仰であると言いました。アウグスティヌスは礼服とは愛であると解釈しました。愛という礼服を身につけていなければならないと考えたのです。またある学者は、倫理的な行い、つまり良い行いであると解釈します。つまり礼服を着ていない人とはクリスチャンでありながら、倫理的に問題のある人のことであるというのです。その背景には、教会とは良い麦の中に毒麦が混じっているという例えのごとく、玉石混合で最後の審判の時に選り分けられると解釈するのです。そうした解釈にはそれぞれ理由があるわけですが、私はこの例えで言われている礼服とは、信仰によって与えられるキリストの義の衣を意味しているとの解釈が一番妥当であると思われるのです。イザヤ書61章10節には、私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る、主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださるとあるからです。パウロはガラテヤ書3章27節で、バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからですと言っています。神の国の祝宴に連なるためには、私たちは自分たちの汚い衣を脱ぎ捨て、神が用意してくださっている義の衣を着なければならないのです。キリストの義の衣を着用せずに聖なる神の御前に出ることはできません。それは 思い上がりもいいところなのです。王は、友よ、どうして礼服を着ていないでここに入ってきたのかと質問します。友よという呼びかけは、マタイ福音書の26章50節においては、主イエスがゲッセマネの園において接吻をもってイエスを裏切ろうとしているイスカリオテのユダに対して、友よという同じ言葉で呼びかけています。新約聖書において友よという呼びかけはあと1箇所あります。同じマタイ福音書の20章13節のブドウ園の労働者の例えの中で、1デナリオンに不平を言う労働者に対して、主人が、友よ、あなたに不当なことをしていない、私はあなたと私と1デナリオンの約束をしたではないかというところです。どれも共に反対者に対して使われているところが興味深いところではないでしょうか。礼服を着ることを拒んだ彼は、王に対して何も申し開きできません、黙っている以外ありませんでした。すなわち、神が用意してくださったキリストという義の衣を着ることなしに神の国の宴会に座を占めるなどということは不届き千万なのです。王は側近の者たちに命令しました。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。義の衣を拒む者には外に追い出され、暗闇の裁きが待っているだけだというのです。そこで泣きわめいて、自分はなんで素直にキリストの救いを受け入れなかったのだろうと言って歯ぎしりし、地団打踏んで後悔することでしょう。しかしその時はどんなに後悔してももう遅いのです。すなわち、時が来れば救いの門は閉ざされ、祝宴が始まってしまうからです。神の国への招待は、招かれたら躊躇していてはならないのです。家に帰って家族に相談してから、あるいはこの用事を済ませてからなどとぐずぐずしていると救いを逃してしまうことになりかねません。パウロはコリントの信徒への手紙の第2の6章1節で、神の恵みをいたずらに受けてはならないと言いました。神の恵みをいたずらに受けるとは、礼服が与えられてもそれを着用しなかった人のことではないでしょうか。すなわち、救いの恵みを受けてもそれを着なければならない、つまりそれに生きなければ意味はないのです。義の衣は神の国に入る条件であり、王に認められる身分証明書なのです。神の国へは誰でも入れるのではなくて、救い主イエス・キリストを自分の救い主と信じて義の衣を着せられている者たちだけが入ることができるのです。パウロは同じコリントの第2の手紙の6章2節で、今や恵みの時、今こそ救いの日であると言いました。すなわち、誰でもまだ義の衣を着ていない人は今着なさい。キリストによる救いの衣はここに用意されています。あなたも今それを着用しなさい。今がそのチャンスなんですよと言っているのです。 それを恵みの時、救いの日と言っているのです。今日御声を聞いたなら、心を固くなにしてはならないのです。心を固くなにして、キリストが与えてくださった義の衣を拒んだのが、実はユダヤ人たちだったのです。14節は王の根源の例えの結論です。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。これは厳粛な言葉ではないでしょうか。招かれる人は多いとは、神の恵みは万人に対して豊かに提供をされていることを表しています。しかしそれと同時に、この正体は人間の固くなな心によって拒絶されてしまうこともあり得ることを意味しています。選ばれる人とは、この例えの示すところによれば、正体に応じた人々のことであり、キリストの義の衣を身につけた人たちのことです。反対に、選ばれない人とは、せっかくの正体を侮り反逆する者、あるいはキリストによる義の衣を着ることを拒否する者たちのことです。この例えの中心点とも言うべきところは、実は11節なのです。王が客を見ようと入ってくる、その時な、義の衣を着ているかいないかを王はご覧になるというところなのです。つまり、神は御子を犠牲にしてまで義の衣を用意して、私たちを神の国の祝宴に招いてくださっているのです。キリストによる救いという礼服を着ないで神の前に出ることはできません。義の衣は一人一人が着用しなければならないものです。代表者が一人着用していれば、あとは顔パスで入れるというようなことはないのです。夫婦であろうと、親子であろうと、親友であろうと、信仰は個人個人が持つものであり、どっちかが信じていれば二人とも天国に入れてもらえるということはないのです。義の衣はイエス・キリストを私の救い主であると信じ告白する者に与えられる救いなのです。神が私たちをご覧になるとき、私たちがどんなに清く立派な人間かをご覧になるのではなく、この義の衣を着用しているかどうかが問われているだけなのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは御子を犠牲としてまで人類の救いのために義の衣を用意してくださったことを心から感謝申し上げます。あなたの招きに応じて無償で提供されている救いに、一人でも多くの人が預かることができるように助けてください。特に救いの絶大な価値を無視している多くの人々を憐れんでください。私たちの家族や友人知人をはじめ、近隣に住める人々を顧み、教会へとお導きくださるように心からお願いいたします。全国各地に建てられている教会が聖霊に満たされ、この福音をさらに力強く述べ伝えていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。